京都スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田瞳がお届けします。
私たちは常日頃建築設計の仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことをご紹介させていただいております。
では野村さん、今週も素敵なお話期待しています。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。さあ今回は桂離宮のモダニズムということがテーマですね。
そうですね、桂離宮のモダニズム、ちょうど今ですね、はい、京都文化博物館三条高倉にありますけれども、こちらの方でですね、桂離宮のモダニズム展という展覧会がされてまして、
はい、
そういったことをですねちょっとご紹介しながら桂離宮のお話をしていきたいなというふうに思っておりますけれども、
はい、お願いします。
桂離宮と言いますとね、皆さん名前は聞いたことあるけれども、行ったことあるっていう人は少ないんじゃないですかね。
結構少ないというのも、宮内庁の管轄ですし、参加、まあ、見学するのが
ちょっと予約制、
ね、申し込みしてからという感じですから、
しかも定員があるということ
で、そうです
よね、二条城とか金閣寺とかでしたらね、お金を出していけばですね定員で断られるとかですね、入れないとかいうようなことないですし、当日行けるんですが、桂離宮は基本的に事前予約、
そうですね、
インターネットとか往復はがきとかいうので、はい、すぐこれまた枠が埋まっちゃいましてですね、なかなか見に行けないんですが、僕はね、まあ、勉強ということもあって 2,3 回は見に行ってるんですけれども、そういった非常に美しい建物、桂離宮の写真展がですね京都文化博物館であったということなんですね、この桂離宮というのはもともとはですね、皇族の、離宮として建てられたものでございまして、もともとは八条家というですね公家の、屋敷を使ってましたというところなんですよね、はい、何が美しいかと言いますと、その造形デザインセンスの良さと、まあ、一言で言ってしまえばこういうことなんですけれども、はい、直線的でありながらすごくデザインをされてシャープにされているというのが建物も庭もというところなんですよね、はい、藤田さん、これモダニズム展見に行かれたんですよね。
はい、行ってきました、写真家の方がね、石本康弘さんという方で、1953年から54年にかけての桂離宮の写真ということだったんですが、
戦後話の写真
展ということで、そうですよね、桂離宮ってこう日本の伝統美みたいな感じじゃないですか。なのにこの方が写真に収めると、なんかすごく西洋のこうモダニズムと調和してるというか、
そうですね、洗練された、
そうかっこいいんですよね。で
しかもこう凛とした精神性といいますかね、はいはいはい、そういうところを写真から感じますよね。
すごくね、今見ても斬新というか、すごく本当にクール、クールジャパン、そんな感じですね、
しかも戦後ままなしですから、白黒写真、白黒フィルムで撮られてますので、
この黒がまたいいんですよ。
そう、これもね逆にいいですよね、
はい、
というところなんですね。桂離宮大変広くてですね、建物も庭も素敵なんですけれども、その建物全体のみならずですね、例えば庭の飛び石とか、灯籠のアップとか、そういうお庭の部分にも目を向けてですね、たくさん写真を撮られているので、これはね胸打ちあるなというところですよね。
いや、私畳だけとか、襖だけとか、そんなね、この日本人だったら当たり前っていうようなところを、構図がちょっとこう面白くなってると、 すごくこうモダンに、映せるんだなと思ってハッとしました。
石本さんというね、写真家は日本の写真界に大きな影響を戦後与えた方でございまして、はい、その独特の視点、例えば畳の、ね、アップとか、襖のドアップとか、いろいろあるんですが、そういったところにもまた美しさを感じるような写真ですよね。
そうですね、
ブルーノ・タウトっていうですね、私たちの世界でドイツで有名な建築家がいまして、このドイツの建築家がですね、桂離宮を初めて見たときに、もうすごく美しいということで、褒めたたえたのも、泣きたくなるほど美しいというふうにですね、言った、桂離宮なんですね、でこのブルーノ・タウトというのは優秀な建築家で、ドイツでもたくさんの作品を残してるんですけれども、戦争中にそのユダヤ人だったので迫害を受けるのでね、日本に、来てたんですけれども、その時に桂離宮のその精神性と美のあり方というのをですね、大変褒めたたえて本にしているというような ようなところでも有名なんですけれども、うん、桂離宮ね、まあ、ぜひ行かれたらいいと思うんですけれども、その今言いました石の配置とか、はい、山のデザインとか、うんうん、あとその砂利一つとってもですね、あられこぼしっていうんですけどね、
あられこぼし、
うん、独特の砂利が使われてまして、まあ、例えば京都御所にある砂利って普通の砂利じゃないですか、
はい、砂利ちょっとなんかそこまで、注目してなかった、普通の砂利
なんですけど、桂離宮の砂利は細かいんですよ、は
い、そうさらに細かいんですか、
さらに細かいんですよ、でこの足の踏み具合とかがね、こうすごくこう公家になったような気分で歩けたりとかね、そんなこともあったりとか、あと生垣、竹垣、そういった垣の、はい、垣根の類もですね、きちんと整備デザインされてまして、大変、うん、面白かったり、あと襖がですね、市松張りになってるんですよね、はい、普通襖といいますと一枚紙でこう仕上げたりすること多いんですけれども、ブルーとホワイトの、襖紙をですね、このようにこう市松に貼り付けてやったりとかいうのも桂離宮の代表的なデザインの一つと言われてるんですよね。写真の数だけでいうとどれぐらいありましたかね。150枚ぐらいありましたかね。
そうですね。展示はそのぐらいでした
っけね。結構あって、その本館の方の2階をですね、はい、こうぐるりと回ってやってられるコレクションというようなところでね、よかったんですけれども、まあ。文化博物館といいますと、もう一つ別館の方がね、はい、レンガ造りで大変綺麗な建物ですけれども、あれはですね、もともとは日本銀行の京都支店、だった建物で、辰野金吾っていう人が設計したんですけど、あっちの方もね、はい、別館、なかなか雰囲気いいですよね。もともと金庫室だった場所は、今カフェ。
あ、そうですね。前田コーヒーになってますね。
前田コーヒーさんが入ってされてますので、はい、僕も行った帰りにコーヒー飲んで落ち着きましたけれども、もともと金庫室の中で飲むカフェっていうのをこれ味わえる
かな、確かにね。
思います
ね。そうですよね。
まあ、三条通りね、レンガ造りの近代建築数ある中で、この京都文化博物館の建物は、まあ、そういう意味ではこう一番有名というかね、他には中京郵便局とか、ね、そういったものも有名でありますけれどもというところなんですね。
桂離宮のモダニズム、これはね、7月の1日まで行われていますので、ぜひ一度ね、足を運んでみていただきたいと思います。
そうですね。
この石本さんという写真家はこうサンフランシスコ生まれで、まあ、高知県にご両親が、ご両親のお生まれがあったということで、ビジュアルバイリンガリストみたいなのが、ね、言われてまして、まあ東洋と西洋の美しさを見極める目を両方持っているというところ で、ね、とても評価された方だったみたいですよ。
もともとこの写真自体は高知県立美術館に埋蔵されてたものを今回特別にね、京都まで持ってきたというようなこともありますんでね。
そうですね。
値打ちのある展覧会かなというふうには思いますので、
まずはね、石本さんこの方のね、モダニズム展見ていただいて、それから予約をして桂離宮本物もぜひともね、見ていただきたいと思います、
はい、というわけで今週はね、桂離宮のお話をお届けいたしました、
はい、さあ京都スペースファウンテン質問コーナーでございます、はい、今週もね、リスナーの方からたくさん、はい、野村さんに質問が届いております、はい、では参りましょうね、はい、ローバー都市建築事務所の野村さんのブログをいつも見ていますと、はいはい、野村さんは写真をお撮りになるセンスもありますねと、
ああ、なるほどね。
構図のバランスだったり光の当たり方だったり、はい、まあ、空の配分だったり、私も写真が好きなので、野村さんの写真の撮り方を参考にしていますということでいただいておりますよ。
うちの会社のホームページ、ローバー都市建築事務所のホームページ、ブログコーナーっていうのがあるんですけどね、はい、これ実は僕がね、2003年からやってるんですよ、ずっとね、はい、で当時はまだブログという言葉もなくて、はい、コラムというような形で、その簡単にできなかったその写真と文章を絵日記のようにこう毎日毎日上げてたんですね、
はい、
でかれこれそれからなんかフェイスブックとかいろいろねできるようになって、今ブログという言葉がメジャーになりましたけど、この建築の写真というのはですね、普通の一般のポートレート写真と違いまして、独特の撮り方がまああるっちゃあるんですね。
やっぱりあるんですか。
あるんですよ、それで、まあ、普通はですね、なんかこう楽しそうな風景とか美味しそうなものとか、まあ、ドアップで撮りますけど、はい、建築というのは比較的こう部屋の中にしても外からにしてもこう引いて撮る、
引いて撮ってますね。
で、そういう意味ではちょっと広角のレンズを使うんですね。
あ、普通のレンズじゃないんだ。
ないんですよ、
はい、
で、まあ、当然デジカメとかはそういうのを使うんですけれども、まあ、スマホとかはそんなないですからね、はい、またそれはそれは撮り方あるんですけれども、 ズーム機能とかが今もてはやされてますけど、どっちかというと建築的にはこうワイド機能、うん、こうちょっと引いたあの形で撮る方が美しく撮れるというのが一つあるのと、はい、あとはそのカメラを水平に構えて傾けないというコツがあるんですね。
カメラを傾けない、
まっすぐ水平に構えるんです、うん、だから普通はですね、こう上向いたり下向いたりこうちょっと角度をつけて撮ることがほぼほぼなんです、
う
ん
う
んうん、それを、もうなるべくまっすぐ撮るんです。で、そんなただプロではないですね、そんな機会もありませんけれども、はい、一つの目安としてはこう建物の部屋でもいいですけれども、はい、この線をまっすぐ出るようにこうファインダーを覗くんですね。
建物、例えば柱とかがまっすぐに
そう、うんうん、出るように。で、ちょっとでも傾いてると、はい、こう上がすぼんだりとかですね、はいはいはい、下がすぼんだりというようなことで、うん、こう煽るっていうんですけれども、そういう写真になるので、もう水平に構えて、上の方を撮りたかったらこうその上登る、下の方を撮りたかったらその下下がるというように、こうカメラを傾けないというのが一つあります。
なるほど。
あと、不思議とこう我々の世界の建築写真というのは人を入れないですね。
そうですね。う
ん、普通ポートレート写真って旅行先でも何でも、こう、人が入ってることが多いんですけれども、はい、なるべく人のいない写真を撮ろうとするんです。はい、だからね、友達とかに旅行行ってきたよとか言うと、店でもね、ふーんって言われる。
ふーんって人が映ってたらね、野村さんこの時嬉しそうやなとか、そういう話題になるけど、まあ、そうやとか
そうなるけど、もうふーんで終わることが多いんで、それが建築の写真なんですよ。だから我々は人が入ってると失敗と思うね、写真に。
ああ、できるだけ人がいないタイミングを、
うん、タイミングでまっすぐ構えてちょっとこうワイドカメラで撮るっていうのがね、あれなんですけれども、ただまあ写真もね、我々大事な要素で、出来上がった建物をやっぱり人に見てもらうのに、その現地連れていくわけにいかないですから、こういかに美しく写真に収めるかということで、ちょっといいプロジェクトとかになりますと、プロの写真家さんにね、
はい、
写真を撮ってもらって保存したりというようなこともやるぐらい、その建築と写真というのは密接な関係なんですよね。
でもこう光の入り方であったりとかね、はいはい、そういったのもとてもこう雰囲気が出ていいなと思うんですが、
そ
うですよね、
それはここ撮ろうとかこの構図で撮ろうっていうところは考えてるかもしれないです。だから普通にこう収まったらええわじゃなくて、この角度から撮ったらかっこええやろうなとか、うんうん、ここちょっと気になるこだわりポイントやし、こう撮っとけとかね、いうようなところは独特であるような気はいたしますよね。
何気なく撮るわけじゃないということで、野村さんのね、ブログもそういう目線でまたね、皆さんにも
写真目線で見ていただければね、美しい写真があると思います。はい。
はい。この番組ではね、リスナーの方より、質問をお待ちしております。建築デザイン話題のスポットまで野村さんにね、何でも聞いてください。はい、ご質問は郵便番号 602-8407 602-8407 ローバー都市建築事務所までお願いいたします。ローバーのホームページからお問い合わせいただいても構いません。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、というわけでね、はい、そろそろお別れの時間になってまいりましたです。はい、
株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都075-451-5777番に、京都075-451-5777番にお願いします。ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築とお願いします。
はい、というわけで今週もスタジオからお話を届けてまいりました。今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
藤田ひとみがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。